雪の降る日、彼女は北へ帰った。駅から出ると、雪がちらちら降っていた。ほろ酔いでほてった体に、冷たい風が心地よい。午後十時を過ぎている。駅前商店街のアーケードを抜けると、雪が再び降りかかる。この地方では、雪はあまり降らない。積もることはめったにない。それでも、一冬の間に二回か三回は、街が薄く雪化粧することがある。この気温だと、今夜は積もるだろう。雪といえば、思い出す人がいる。私が中学一年の冬の間だけ家庭教師に来てもらっていた女子大生だ。彼女と初めて会った日も雪が降っていた。お母さんの友達の紹介だった。二階の自分の部屋で漫画を読んでいると下から呼ばれた。応接間に入ると、ゆき子さんが座っていた。綺麗な人だ。真夜中のような黒い髪。紅茶のカップを持つ手が蛍光灯の光を反射しているのかと思うほど白い。私がペコッとお辞儀をすると、ゆき子さんもお辞儀をした。顔を上げたゆき子さんと正面で視線があった。ドキッとした。息子です。母が私を紹介した。山沢ゆき子です。紅茶のカップを置いて彼女は再び頭を下げた。当時大学の2年生だったから20歳。私は中学1年、13歳。7つ年上だが、私と同い年のように思えるし、母より年上のようにも見える。なんだか不思議で、寂しそうな感じのお姉さんだった。週に3日来てもらうことになった。親は、私を県立軽高校に入学させたがっていた。ゆき子さんは国立大学の教育学部在学中。教師志望の女子大生。月水金は夜7時になるのが待ち遠しくなった。夕食を済ませて2階の部屋で待っていると、午後7時ちょうどに、階段を上がってくる足音が聞こえる。なんだか体重を感じさせない足音だ。教え方は大変に上手で、中の上だった私の成績は学年でトップクラスになった。ゆき子さんは時間に遅れたことはないが、私が遅れたことがあった。その日は連休があったりして、私は曜日を間違えていた。クラブが終わって、友達とコンビニに立ち寄って、漫画を立ち読みしていた。今日はゆき子さんが来ない日と勘違いして、つい時間を過ごしてしまった。さらに悪いことに、その日は両親は留守で、夕食は、母が作っておいてくれたものを好きな時間に食べることになっていた。家に帰ったのは8時だった。その夜も寒い夜で雪が降っていた。家の門柱の陰で白いものがちらちら見える。白いブルゾンを着たゆき子さんだった。彼女は雪の降る冬の夜に1時間も屋外で待っていてくれた。
お帰り、寒かったでしょ？
ゆき子さんは自分がしていたマフラーを 私の首に巻いてくれた。抱きついて泣いた。小柄な彼女は中一の私とほぼ同じ身長だった。母以外の女性に抱きついたのはこの時が初めて。手に触れた。ゆき子さんの手は大変暖かかった。ゆき子さんは遅刻の理由を一言も聞かなかった。それ以後私は二度と遅刻はしなかった。そして月水金の夕方になると胸がドキドキするようになった。その年の最後のレッスンは12月29日だった。中学は冬休み。大学も冬休みのはず。私の勉強を教えるために帰郷をギリギリまで伸ばしてくれた。高校受験は中3の冬休みが大切よ。そのため今から予行演習しなくてはダメよ。はい。ところで、ゆき子先生はお正月は実家へ帰らないの？
帰るわよ。
先生の実家はどこ？
北海道なの。
寒いとこだね。
寒いわ。
雪がたくさん降るの？
降るよ。先生の田舎はね、冬は雪しかないの。
寂しくない？
寂しいわ。
レッスンが終わって、2階の私の勉強部屋から見ると、小さな旅行カバンを持ったゆき子さんの後ろ姿が見えた。雪が降っていた。年が明け、松の内からゆき子先生は来てくれた。もともとおとなしい先生だが、なんだか元気がないように見えた。2月になって、ゆき子さんは、私の家庭教師になって、初めて休んだ。新年になってから微熱が続き、とうとうダウンしてしまったのだ。3月になって、たびたび休むようになり、レッスンに来ても、ひどくだるそうだった。その頃は、月水金の午後7時というローテーションは崩れて、先生の体調の良い時にレッスンをやるそうになっていた。それを申し訳ないと言って、一旦レッスンを始めると、無理を押して何時間もぶっ通しで私の勉強を見てくれた。そして3月の終わり頃、ゆき子さんは、私の家庭教師を辞めることになった。大学も休学して故郷の北海道に帰り、病気の療養に専念することになった。何でも血液の病気とのこと。最後の日、レッスンが終わって私の家から直接羽田空港に向かうとのこと。病気が治ったら、また家庭教師に来てくれると、約束をして、先生は私の家を出た。3月の夜、春とはいえ、まだ寒く、雪が降ってきた。駅に向かうゆき子さんは、12月の時と同じ、小さな旅行カバンを持っていた。その旅行カバンが、非常に重そうに見えた。私は家を飛び出して追いかけた。
僕がカバン持ちます。
ゆき子さんはちょっとためらってカバンを手渡した。手が触れた。ものすごく冷たい手だった。ゆき子さんは黙って歩いた。私が何か話しかけるような雰囲気ではなかった。無言で歩く二人の肩に 夜の雪が降り続ける。駅に着いた。改札口でカバンを手渡す。
必ず病気を治して帰ってくるからね。
ゆき子さんはそれだけ言うとプラットホームに向かった。雪の降りが強くなって吹雪のようになった。ゆき子さんとはそれが最後だった。4月になって私が中2になったとき、病状が思わしくないので家庭教師を辞めるとのはがきが来た。ゆき子さんの友人の女子大生が代わりの家庭教師として来た。ゆき子さんに頼まれたという。その人も良い家庭教師だった。その人はゆき子さんのお見舞いに行ったという。病名は白血病で夏までは持たない。骨髄移植が成功すれば奇跡が起こるかもしれないとのこと。その人も家庭の事情で辞め、今度は男の大学生が来た。その後、ゆき子さんがどうなったのかわからない。大人になっても、毎年雪が降ると、ゆき子さんのことを思い出す。奇跡が起こって元気でいてくれたらと願うばかり。夜の地面に雪がうっすらと積もった。私の家の方から女性が来る。すれ違った。小さな旅行カバンを持っている。ゆき子さんに似ていた。でも、年が違う。もし、ゆき子さんなら、50を超えているはずだ。今の女性は、若い女性だった。すれ違った場所の街灯が切れていて、顔がよく見えなかった。雪が、ますます、強く降ってきた。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は雫石哲也さんのブログ、突然ブログより、雪の降る日、彼女は北へ帰ったという作品をご紹介いたします。日本では寒波が来ていますが、皆様のところは大丈夫でしょうか？去年の12月、ゆっくり生きるの春さんと電話で話しているとき、北海道は雪が少なかったんです。それで私は、こんなに雪が少なかったら雪祭り困るんじゃないですか？って聞いたんです。そしたら春さんは、大丈夫。1月になったら降るからってうんざりした感じで言ってたんです。私は内心、本当にって思ってたんですけど、その時の12月の私に言ってやりたい。降ったよ。しかも寒波が来てえらいことになってるよ。って。気象庁では風速で吹雪と風雪を区別したり、一つの定義として、地上から2メートルの高さまでの間で、降っている雪や舞い上がった雪のために、視界が1キロメートルより悪い時を地吹雪と呼ぶらしいです。すみません、いろいろな段階があって、本当はもっと細かく決められています。そして、地吹雪がもっとひどくなって、自分の周囲が完全に見えなくなるのをホワイトアウト と呼ぶそうです。極端な低音、強風による音、吹き溜まり、地吹雪、ホワイトアウト。道を歩くことはもちろん、すべての乗り物が動かなくなったり遅れたり、自然の絶対的な力に人は恐れて何もできない。これは経験した人でないとわからないことですね。今は少しでも寒波が緩むことを願います。寒波が緩む？合ってる？寒気が緩むかな？皆様、どうぞお気をつけて。今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。